こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院 JA 広島総合病院のあらゆる分野の方にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマはがんサバイバーシップって何のこと。では本日お越しいただいたゲストをご紹介いたします。厚生連広島総合病院乳腺外科主任部長、川淵義治先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて先生、がんという病気はよく聞く言葉になったように思いますが、がん患者さんの数は現在増えているのでしょうか、減っているのでしょうか。
残念ですが現在も増えています。国立がん研究センターの発表では、2015年に新たにがんと診断される方の数は約98万人、がんで亡くなる方の数は約37万人と予測しています。その差は約60万人ですね、
はい、
近年がんと診断される方は増え続け、その一方がんでお亡くなりになる方の数に大きな変化はありません。がん患者さんは確実に増えていることになります。
がんという病気はどのようにイメージすればよいでしょうか。
つい最近までがんは不治の病とされ、死に直結する病気とされていました。その後診断技術の向上や治療方法の確立によって、例えば高血圧や糖尿病のような長く付き合っていく慢性病と考えられるようになってきています。
なるほど。さて今回のテーマですが、がんサバイバーシップとはどういう意味でしょうか。
がんは不治の病と言われていた頃はがんが治ることが目標でした、
はい、
その目標が達成されようとされまいと、がんの治療の終わりが医療の終わりでありゴールであると考えられていました、しかしがんは慢性病であるということになりますと、ゴールはがんと診断され治療が一段落した後も充実した社会生活を継続することに変わってきます、
はい、
サバイバーシップとは英語で生き残るという意味です。がんを経験した方が生活していく上で直面する課題を家族、医療関係者、他の経験者と共に乗り越えていくことを言います。またそのためにサポートすることも含んでいます。
はい、ではがんサバイバーとはどういう意味なのでしょうか。
がんと診断されたすべての方のことをがんサバイバーと呼んでいます。直訳すればがん生存者ということになりますが、意味合いからするとがん経験者という方が適しているかもしれません、
なるほど。
がんと診断された後も自分らしく生きていこうという思いが込められています。またがん患者さんご自身だけでその生活が成り立っていくわけではありません、そういう意味でがん患者さん本人だけではなく、家族、友人、ケアにあたる人など関係者も含めてがんサバイバーとする考え方もあります、
このがんサバイバーシップの考え方はいつ頃から始まったのでしょうか。
がんという言葉とサバイバーシップという言葉を関連付けて初めて使ったのは、32歳で重核の肺細胞腫というがんの診断を受けたミュランというアメリカ人の医師でした、
はい、
1985年に自らの闘病体験をエッセイとして医学誌に発表しています。そこで患者の立場と医療者の両方の立場から、患者はがんそのもの、治療、人生の大きな途絶に全身で立ち向かっているのに、医療者の関心は治るか治らないかの視点に偏っていて、患者の心や体の不調や社会的問題について関わろうとしていないという、患者と医療者の間のギャップを指摘し、大きな反響を呼びました、
はい、
その後1986年に全米がんサバイバーシップ連合という団体が設立され、普及運動が開始されました。 ですので、初めてがんサバイバーシップが提唱されてまだ30年しか経っていないことになります。
どうしてがんサバイバーシップは注目されるようになってきたのでしょうか。
はい、がんの診療の歴史は治療から始まりました。手術、放射線療法、薬物療法ですね、どんどん進歩してきましたが限界があります。そこで早期発見が必要ということで、画像診断を中心に診断力が向上してきました。ただ誤解を恐れずに言えば、まだ医療者は例えば5年生存率といった治療成績を上げることを目標としていたのです。はい、その後患者さんは一人の人間であり家族があり生活があるという当然のことに注目するようになりました。がんの治療成績ばかりに医療者が夢中になっていた時代から、治療成績だけではなくてがんを経験した後にどのような生活、人生を送っていくのかということを患者さん自身がしっかり考えていきたいという思いに向き合おうという試みです。そこでまず緩和ケアという考え方が生まれました。残念ながら再発してしまった患者さん、がんでお亡くなりになる患者さんにどのように寄り添っていけばいいのかという取り組みです。さらにがんの診断を受けた時点からがん患者さんへの緩和ケアが必要だという理解が広がってきています。これでよかったよかったではありません。まだ大切なことが残っていたことにちゃんと気づきました。患者さんはずっと濃厚な治療を続けるわけではありませんよね。治療が軽くなったりお休みになったりします。また全ての患者さんが再発されるわけではありません。治るがん患者さんもたくさんおられます。その時その状況でどのように暮らしていくか、とても重要な問題です。
本当にそうですね。このがんサバイバーシップについてどのように理解していけばいいでしょうかね。
はい、がんの治療成績も大切ですが、がんと診断された時から治療後にわたってその生涯をいかにその人らしく生き抜いたかも重視するというのががんサバイバーシップの考え方です。1986年に全米がんサバイバーシップ連合という団体が設立されましたが、そこで4つの時期で表すことを提唱しています。
はい、
まずはじめに急性期、すなわちがんと診断されてからその治療が一通り終わるまでの時間のことです。続いて2つ目は経過観察期、すなわち生きていることの喜びと感謝を感じる反面、急性期には気づかなかった心や体の変化に気づく時期、また再発への恐怖を感じてしまう時期です。
はい、
その後3つ目、安定期を迎えます。一般的に再発のピークと言われる 2,3 年を乗り越え、体の変化を受け入れることができるようになり、精神的にも安定している時期です。4つ目が人生の終焉を迎える時期です。がんによるものかもしれませんし、他の病気やアクシデントによるものかもしれませんが、生をもってこの世に生まれてきた以上、すべての人に確実に死は訪れます。
本当にそうですね。さて、その取り組みですが、日本ではどのようになっていますでしょうか。
日本では小児がんの分野でまず先行して取り組みが始まっています。
はい、
小児がんは早期発見が難しく、以前は不治の病と言われていましたが、その後外科的治療、放射線治療、化学療法を併用した強力な治療により、約7割から8割の子どもたちが長期生存できるようになりました。その一方で、幼い体に強力な治療をすることで、数年から十数年経ってからの合併症に対する管理や治療も必要となります。
はい、
必要な社会資源を利用しながら日々の生活や教育を考え、身体的に、精神的に、社会的に自立を目指していくというがんサバイバーシップがまさに試行錯誤の上行われてきました。その後、国家レベルでも検討が始まっています。
はい、
2012年には 厚生労働省がん対策推進基本計画で全体目標の一つとして、がんになっても安心して暮らせる社会の構築が新たに明記されました。分野別施策と個別目標には、小児がん、がんの教育、普及、啓発、がん患者の就労を含めた社会問題が盛り込まれました。がん予防や医療技術の発展に加えて、がん経験者や家族の社会生活を充実させる方向性に進んできています。2014年には今後のがん研究の在り方に関する有識者会議にて、今後求められるがん研究領域として、がんの本体解明や新規薬剤医療技術の開発と並んで、充実したがんサバイバーシップを実現する社会の構築を目指した研究が明記され、検討が始まっています。
はい、さて先生、ピアサポートとはどのようなものでしょうか。
ピアサポートとは、そのまま訳しますと互助的支援となります。
はい、
ピアとは同じ経験や悩みを有する仲間のことです。例えば乳がんというお病気に対するピア、すなわち仲間が顔を合わせ、互いに熱心に経験を語り合い、支え合い、前に向かって進んでいくことです。先ほど触れました2012年の厚生労働省がん対策推進基本計画でも、がん治療に対するピアサポートの必要性が明記されています。患者さんと医療者との間のつなぎ役として、今後の活動が期待されています。がんサバイバーになるにあたって、治療は始まりに過ぎないという言葉を聞かれた方はおられるでしょうか。2006年にハーバード大学から刊行された本からの一節です。
はい、がんを抱えながら社会生活を送っている方は、日々どのような生活を送ればよいでしょうか。また関わりを持つ周りの方々は、どのようなサポートができるでしょうか。
患者さん、患者会、患者支援の NPO においても、さまざまな取り組みが始まっています。次回はそのがんサバイバーシップの実際についてお話を進めていきたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。続きはまた次回お話を伺いたいと思います。最後に厚生連広島総合病院の電話番号をご案内いたしましょう。電話 0829-36-3111 0829-36-3111 です。お話を伺いましたのは、厚生連広島総合病院乳腺外科主任部長、川淵義治先生でした。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は10月16日のこの時間にお送りします。あなたの健康を守りたい。お相手は天野真紀子がお送りしました。